はい、音楽番組レディオ水内です。音楽番組レディオ水内は私管理の佐藤さんが毎回異なるゲストと異なるテーマでお送りしております。音楽雑談系ポッドキャスト番組です。今回もよろしければ最後までお付き合いください。はい、ということで、今日もですね、今日もゲスト武藤さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はもうお聞きのね、あの人分かると思いますけど、響くんですわ。
響きますね。
響きますね。いや、東京ですよ、今日は。
出てきましたね。
出てきました、ついに。
ついに。
ついにですよ、私、新幹線で、上京してまいりましてね。
うん。
暑い。東京は暑い、びっくり。20度超えてるんですって。
12月なのに、そう、
12月なのに。
うん。
びっくりしたね、なんか。もう真冬の格好できちゃったら、
ダウンいらない。
ダウン着てきちゃいましたもんね。ということで、今日はまあ東京の赤坂の、武藤さんの事務所。
事務所。スタジオ。
スタジオ。はい。で収録をしております。はい、いや、すごいね。あの、都会だねっていう、なんかもう、聞いてる東京の人、こいつ何言ってんだって感じだけど、赤坂ってさ、TBS とかあるんですよ。
ありますね。
いやー、すごいね。なんか、サスケとかやっててさ。
サスケのイベントやってたね。
もう俺の、こう、田舎者感丸出し、じゃない？ハリーポッターとかもあってさ。
逆に、都会の人は来ないんじゃないかな。
あ、そういうこと？
ああいうとこはね、サスケなんてね。
確かに、そんなに人いないっすね、この辺って。
そうそうそうそう。
やっぱりオフィス街だから、まあ平日はね、やっぱり人も多いだろうし。
うん、
土曜日とか日曜日っていうのはこんなもんなんですね、人の方がね。
少ないと思う。
ね、お店もそんなになんかやってなさそうだし。
閉まってた、いっぱい。
ね。で、今ちょうどね、お昼を、お蕎麦屋さんでね、食べて。
美味しかったですね。
美味しかったですね。
天ぷら。
うん、天ぷらとね、板わさ食べてね。美味しかった。はい、ということで、武藤さん、対面で会うのももう本当に2017年以来だから多分6年ぶりとかですね。
そうだね。その時僕仙台住んでましたからね。
住んでましたもんね。
うん。
いや、なんかこうやっぱ対面は対面の良さっていうのは多分あるよね。
うん。
あの、話がしやすいっていうか、
そうだね。
リアクション、あ、このタイミングで喋るんだなっていうのがこう、テリトリーで分かるから、ぶつかんないよね。ズームだとさ、ぶつかっちゃうじゃん。
そうだね。
一切のせいで喋っちゃったりして。やっぱり対面できるなら皆さん対面で収録した方がいいかもしれないですね。
そうだね。コロナ負けたしね。
そうそうそうそう。ということでね。はい。じゃあ早速 本編いってみましょうか。
はい。
本日のテーマは、今年の2023、私的音楽ニュースを語ろう、および今年のベストアルバムも語ろうというね、だいぶ盛り込み感
が、盛り込み感がありますね。
ありますよ。はい。ということで、このおしゃれな武藤さんスタジオでね、いや、もう本当おしゃれ、びっくりしちゃった。なんか本当にね、写真撮影とかするようなスタジオだもんね。
そうそう、広告とか CM とか作ったりしてますね。
すごいびっくりしちゃった。アンプなんか、なんかほら、ギターのアンプもなんか何すんだかわかんないですけど、置いてあったりしてね。
この風景はあれですか、なんか X とかで上げて見れるんですか、皆さんは。
あ、上げましょうか、じゃあね、写真かなんか。本当はね、今あれなんですよ、知ってます？ポッドキャストさ、ビデオポッドキャストっていうのも出てきてて、動画を撮って、音再生しながらその動画を見れるみたいな。
それもいいんじゃない？
そうそう、それもちょっとで、ね、今後可能性としては、いろいろあるのかなって。で、
うん、
動画だけ撮っといて、後からこれ、アフレコみたいな合体もできるでしょうしね。
いいかも、それも。
なんかね、そういうのも、まあ来年以降はいろいろやれればなというふうに思っております。またオンラインに戻りますけど、私もと。うん、
めったにない機会だよね、
うん。そんなしょっちゅうしょっちゅう僕も新幹線乗ってね、収録のためだけ行くわけにいきませんから、今日はね、僕も新幹線、乗ったのすっげえ久しぶりで、あれですよ、初めてグリーン車を乗ってみたけど、グリーン車はね、快適。
大人。
うん。
グリーン車大人。
ね。うん。
いいよね。
いい。すごい楽。何？フットレストもあるね。
足の毛とかね。
そう。で、フットレストさ、あるから俺使おうと思ったら、俺座骨神経痛だから、足が出て、激痛が走るんですよ。
裏目
で
出た。
裏目で伸びちゃうから、神経が。地獄でした。
行きましょうか、
はい、じゃあ早速、私的音楽ニュースどっちからいきますか。
じゃあお願いします、先に。
はい、じゃあね、あの一個一個言って、あの深掘りすると、時間いくらあっても足りないんで、まあ、トピック的に何点か言っていくんで、じゃあここ深掘ろうっていうのをちょっとなんかまあ適宜突っ込んでもらえれば、
わかりました、気になるとこね。
はい、じゃあ私管理人さんの2023私的音楽ニュースということで、じゃあざっと いきますけど、
はい、
まず荒ばき2023に感染したという。これはね、私が初めて夏フェスに、春フェスっていうのか、野外フェスっていうの、参加したということでね。はい。 まあ、この番組を通じてですよね、これもね。
いや、もう深掘りしたいけどね。
あ、します？
うん、深掘りしたい。
これさらっと行くんじゃないですか。これ行く？
あ、行きたい行きたい行きたい。はい、
で、あ、もうね、もう12月から来年の2024の、うん、荒履きロックフェスの応募も始まったので、うん、僕ね、来年はね、ちょっと 2days で行ってみようかなと。
さすがにまだ出演者は出てない？
出演者はもうこれからでしょう、ね。じゃこの前やっぱり、まず試しにってことで1日券だけ買ったけど、うん、やっぱり見たいのが2日目とかっていうことはやっぱりあったんですよ。
なるほど、なるほど。
それはしょうがない。リスコナックスにやっぱり行事使うしかないね。
うん、うん、なるほどね。うん、え、行きたい。
あ、じゃあぜひあの
キャンプしましょう。
あの武藤さん今キャンプハマってるからね。
あ、キャンプして焚き火囲んで収録しましょう。
おーおーおー、いいよいいよ、
ね、
う
ん、あのね、先生も来るんでしょ多分ね。
来るでしょう ねよっぽどものがなければ、うん、でもしね、あのお声掛けいただければステッカーかなんかを渡しますので、ね、ステッカーを番組の、はい、プレゼントしますので、はい、じゃあ続いて、はい、千葉雄介さんが亡くなると、まあ、これ最近の話です、11月25日。これどういうふうに受け止められました？
もう一時代終わったなって思いましたね。
うん、そうだね。
なんか僕の青春 も千葉雄介さんが結構影響してたとこあったんで、
う
ん、
それ初耳ですね。武藤さんって俺全然千葉さんとこうあれがないと思ってた。
いや、もうね、すごい憧れてて、うん、でもなんかもう亡くなられたってことで、自分のもう過去の若かりし時代は終わったんだなっていう一つ、
ちょっと時代の変化を感じますか。そういう意味でした。うん、いや実はこの僕もまだあんまりその心の整理はついてないんですけど、うん、あの撮ったんですよ、追悼番組をね、先生と、
うんうんうんうん、
ミッシェルに人生を狂わされた二人がえっていうようなことが明らかになりますから。
あ、そうですか。
お互い。
ああ、聞きます
ね。お前もかみたいな。
ああ。先生はね、うん、もう、千葉雄介でできてるようなもんだからね、あの人はね。
そうね。千葉、うん、あの、ミッシェルと思ってましたからね、自分、うん。うん。まあでも、僕らと同じようなことをしてる人は多分、同い年ぐらいのミッシェルファンにいるんじゃないかなという二人体験をしてるんで、うんうん、それちょっと楽しみにしてください。続いて、ローリングストーンズニューアルバム発売です。これはでも驚いた。これで18年ぶり。
元気だね。
18年だってさ、また出そうっていうのがすごくない？
すごいね。
いや、すごい。だって80代ですよ。ピック・ジャガー。キースもそうかな。うん。ね、収録の間ちょっとドラムの方亡くなってしまいましたけど。
あ、そうなんだ。
まあまあ、まあ、お年はお年なんで。
いや、なるほど。すごいね。
うん。で、またかっこいいんだ。うん。新しいアルバム。今年のあれですよ、2023の洋楽のベストアルバムとかの中で結構多分入ってきますよ。
うん、あ、そう、
うん、かなり評価多分高いはずなんで。
へ、うん、聞いた？
聞きました、一回。うん、やっぱりかっこいいし、ストーンズ節はストーンズ節だし、やっぱり。
あ、そうだな、うん。
やっぱね、80代であのかっこよさ、かっこよって思わせられるのってすごいなと思って、はい、あの、もう配信されてるんで、ぜひこれは聞いていただきたいですね。
聞いてます。
はい、続いて、管理人さん、アジカンのツアーに参加するも落選するという。俺さ、これ結構びっくりして。
厳密には参加してないってこと？
参加してないってこと。結構さ、ライブって最初の応募があって、うん、それでも2時とか3時とかじゃん。
うん、
俺、アジカンってなんかいけんじゃねえかなと思ったけど、
ね、
やっぱ人気あったんですね。
かなり。なんかね、一時期よりは、っていうイメージあったけどね、うん、
全然かすりもしなかったですね。
あ、そう、
うん、アジカンとストリートスライダースのライブ、うん、かすりもしなかったです。
え、ストリートスライダースも人気なの？人気なのって言われ
てるんですけど、今年復活して、
いまだにチケット取れないんだ。
まあ、今年復活ツアーだったんです
よ。ああ、そっかそっか。
何十周年の、
そういうことか。
そうで、あとね、山口二郎さんも取れませんでした。
あの、ソロ、
ソロ、
いや、それは取れないでしょうね。
あ、やっぱ人気、
それは人気。
ということでね、
うん、
あの、見たい時に見れなかったって感じですね。アジカンとか。配信もしてたんだけど、僕日時を間違えて見れませんでした。はい。
やっぱ見れる時に見た方がいいってね、前言ってたけどね。
そうそうなのよ。見れる時に見とかないと本当何があるか分かんないし。
そうだよね。
あとは私、やっぱり思ったのは、ね、日時気をつけなきゃいけないやっぱ人間だなと思って。受験日一回間違えてるんで、大学の時。前も言ったかもしれないですけど、
あ
の、地方試験で。会場行ったら、あの、昨日ですって言われたっていう。いや、僕はね、日時鬼門、本当に。ダメだ、やっぱり。カレンダーに書いておかないと。
いやー、そうだね。
うん。
カレンダーに間違ったの書いてる可能性もある。
間違ったの、そうそうそう。
はい、いやでもね、うん、その大学受かってたら今ないかもしれないですからね。
ない、絶対ない。俺関西行ってるもん、そしたら。
うん。
はい。で、続いてが、これはね、これマニアックですよ。ストライクスの、よろしくチューニングの配信が Spotify で始まる。
え、もう一回言って。
ストライクスです。
ストライクス。
ストライクスっていうのはですね、よろしくメカドックっていう昔80年代のジャンプのアニメの主題歌なんですけど、僕がかなり好きなオールタイムベストに入れるか入れないかぐらいのレベルの名曲なんですよ。
はい、
よろしくチューニング、
はあ。
それが配信ついにされると。これ結構僕の中で
ピック、
驚いたんですよ。はあ、お入ってると思って。
これちょっとあんま深掘りしなくてもいいかな。
あ、そうですか。じゃあ次。で、また配信、サブスクの配信関係で言うと、私がもう本当に一番多分大好きなバンドのザ・ルースターズの配信が開始される。
ああ、なるほどね。
120曲ぐらいかな、配信
開始。ついにだね、それをね。
そうそうそう。これ結構ね、いろんな新聞、うん、あっちの九州とか地元の新聞には載ったらしくて、うん、結構なニュースになりましたね。
かたくなに配信ダメっていう人もいるからね。
いるからね。
うんうん、
それでもね、結構まだ聴けないアーティストとか曲もまだまだありますけどね。
うんうんうん、
あとはですね、はい。もうそんなに長くなってきたんで、じゃあラストぐらいしますけど、うん、結構ね、衝撃だったのは、エイウィッチみたいな人が登場してきたっていう。
もう一回
言って。エイウィッチ。
エイウィッチ、はいはいはいはいはい。好きですよ。
うん。エイウィッチかっこいいなと思って、見る機会あったらちょっとライブ見たいなと思うぐらい。
ああ。なんか、いろんな人とコラボしてない?
うん、してるしてる。エイウィッチ、
あのユリアンレトリバーとかと一緒に曲作ったりね。
あ、そう、うん、あ、そういうこともやってるのね、
うんうんうん、
でなんかあれですよ、ミュージックマガジンとか確かああいう音楽雑誌の最近の表紙とかも飾ったりね、やっぱ注目度高いですね、エイウィッチね。まあ、そういう人たちが出てきた一方で、まあ、レジェンドがね結構やっぱ千葉さんとかなくなったり、鮎、うんうん、まあ、川さんとかもね、菅、うんうん、さんもそうだしね、
そうだね、
幸宏さんもそうでしょ、隆一さんも
今年か、
うん、坂本龍一さんもそうでしょ。
ああ、やっぱ僕の青春終わりましたね。
なんかね、やっぱこう一つ時代が終わったような気もする一方、うん、A ウィッチみたいな人たちとか、うん、新しく下山みたいな人が出てきて、うん、そのライブも行ったし、まあレジェンドの岡村ちゃんは感触、みたいな格好でキレッキレに踊ってるのも見れたし
変わらずね、
うん、まあその辺が今年のやっぱ僕のニュースかなという感じでございます。はい、ということで曲一曲挟んで、じゃあ武藤さんの
素
敵音楽ニュースいきましょうか。じゃあまあここまで言ってしまったらもう、じゃあよろしくチューニング聞くしかないですね。
はい、曲紹介お願いします。
はい、じゃあストライクスでよろしくチューニングです、どうぞ。はい、ということでじゃあ続いて武藤さんの2023年指摘音楽ニュースを語ろうということで、
はい、
お願いします。
僕の場合はなんかこう自分に関係するニュースを持ってきまして、
お、
あのなんかまあいろいろ世の中ね、いろんな、まあ坂本龍一さん亡くなったりとかあるんですけども、うんうん、それよりは自分に関係することで、
うん、
最近ミュージシャンのライブ配信の事務所を立ち上げました。
おーコングラチュレーションですね。
私自身あのですね、
ちょっと詳細というか、
まあ、インスタライブとかね、うん、TikTok ライブとかいろいろライブ配信あるんですけど、うん、ミュージシャンが生歌を歌うための配信アプリっていうのが、
うん、
あの知り合いと一緒に作ったのがあって、
うん、
まあ、僕そんなエンジニアじゃないんでそこまでかかってないんですけど、
うんうん、
作って、その人たちにあの有名なミュージシャンたちをいっぱい集めてほしい、そのために事務所やってほしいっていうことを言われまして、事務所を始めたっていう感じですね。
おお、なるほどね。
でそのアプリがね、あの、うん、カラーシングっていうアプリなんですけど、
それは英語でカラーシング、
カラーシング、まあ、カタカナで検索しても出てくるんだけど、
うん、
あのいろんな有名なミュージシャンがそれで配信してて、
うん、
みんなこうギフトでこう投げ銭できたりね、
ああそれで支援できるわけね、
そう応援できたりするっていう、すっごいめちゃくちゃ面白いやっぱりやって、
おお、ちなみに所属アーティストは今どれぐらいというかどういった方々、
今ですねうちに10人ちょっといるんですけど、うん、まあ、僕仙台出身だったんで主に仙台の有名なミュージシャンで、
うん、
例えばあと100万回の I love you っていう有名なレイクさんとか ね、
うん、
あとティーナカリーナさんね、
ティーナさんね、うんうん、
あとパンダライオンさんとかね、
パンダさんね、パンダライオンさんね、
うん、あと山田翔子さんっていう人とかね、結構有名な人がこぞって、うん、そういうことやるんだったら、
うん、
入らせてくれっていうことでね、うちに所属になりまして、
おほほ、
ちょっとぜひ皆さんにもアプリインストールして、うん、皆さんの生歌をね、あの、うん、なんか生配信なんでこうコメントを打てるんですよ。でリアルタイムにミュージシャンも見れて、
うん、
この歌を歌ってくださいとかね、
あ、
こう会話ができたりする、
うんうん、
まあ、なんかリアルタイムで会話できるラジオに近いみたいな感じですかね。
インスタライブはそういうふうにはできないんだ。
できるけどこうねすごい流れてっちゃうしね、
あ、なんかあんまり残らないって感じ。
そう、なんかこうミュウちゃんと喋ってる感じがあんまない気がするんだよね。
ちょっとあれですね、じゃあ次音楽聴いてないちょっとその画面っていうか、だから僕も見てみたいから、ね、話は聞いてたけど
ちょっと見てくださいっていうことでね、う
ん
う
ん、あ気になる。
じゃあちょっとそのニュースで一曲流したいと思うんですけど、うん、はい、さっき言った100万回のアイルベートレイクさんの曲を聴いてください、うん、どうぞ。
いや今あの音楽ね聴いてる時にその
カラーシング、
カラーシング、
うん、
あの動作画面見せてもらいましたけど、これは面白いかもしれないね。
面白いでしょ。
あの武藤さんの前だから言うかは言うわけじゃないけど、
うんうん、
本当こっちからなんかいろんな投げ銭とか、うん、プレゼントとかスタンプ送れるんだけど、本当にオンタイムであっちが反応してくれるから、
うんうんうん、
やっぱ嬉しいよね。
ね。
本当に推しみたいなのができればね、
うんうんう
ん。なんかこうやっぱ繋がってる感とかリアルタイム感もあるし。
ね、生でね、今歌ってたでしょ、
うんうんうん、
そうそう。だからこの生感がすごいのよね。
そうだね。で、なんかやっぱ持ち歌みたいなのが出てきてさ、
うんうんうん、
この歌ってほしい曲とかのリクエストもできるシステムなんだよね。
これあの、DNA さんが作ってるんで。
おー、ベイスターズの？
そう。
おー。
ちゃんとしたアプリです、一応ね。
すごいね。
うん、
これあの、登録というかインストラ無料？
無料です。
うん、
あと、ポイント貯まるからね、無料でも楽しめるね。
そうだね、なんか、
気にしなくても、
ね。無課金でもね、
うん。うん。
課金したい人はすればいいっていう感じで。
そうそう。
まあ、あれですけど。うん。はい。
そういう感じです、うん。私の一番のニュースはこれですね。
いや、これね、なんか、今後可能性を感じるアプリというかツールでしたね。うんうん、はい。では、続いて、後半戦ということで、
はい、
2023年ベストトラックならぬベストアルバムということで。
出ました。
いやー、もうなんか我々もあれですね、もうサブスク文化になってアルバムは聴かなくなりましたね、本当に。
で俺でも一個だけしか
聴けない。そんなレベルでしょ。
あ、でもすごいいい一個ありましたよ。
うん、本当はね、やっぱり時間とかさ、
うん、
まあいろんな条件が揃えばアルバムで聴いた方がいいはいいと思うのよ。
そうだよね、曲順とかね。
そう、うん、やっぱコンセプトもあるし、
そうだ
ね、意図もあるし、選曲っていうか並べたね。うん、で僕やっぱね、ベストトラックって毎年やってますけど、
うん、
それとやっぱ別物ですよ。ベストトラックが入ってるアルバムがベストアルバムになるかというとそうじゃないし、うん、ベストアルバムのやつがベストトラックに入ってくるかというと違いますね、
うんうん、
やっぱもうスポーツが野球とサッカーぐらい違うんで。
なるほど、
うん、
それはあるかも。
そうで、あんまりもうアルバムを聴かなくなりましたけど、その中でもやっぱちょっとこのアルバムは少し言葉には出しておきたいかなっていうのが、うんうん、ジャケットとかもね、
うん、
あのアートワークとかも楽しめますしね、アルバムね。はい、ということで、今年ね、なんとなく気になったアルバムを何枚か、
うん、
今日、
聞きたい。
用意というか、ものはないんですけど、あのフィジカルはないんで、サブスク時代なんで、す、
う、
べ、
ん、
てデータにはなっちゃうんですけど、まずね、私今年初めてあの生で見たというのもあって、ツアーで、うん、スピッツの秘密スタジオ。
ほ
あのね、ロボット女性が写ってるジャケットなんですけど、これはやっぱりね、すごくいいアルバムだった気がしますね。
かわいいジャケットですね。
そう、ジャケットのね、ジャケット僕これ多分一番好きかもしれない。スピッツの中で。
かわいい。
うん、かわいい、
うん。
女の子も思ったもん。
ああ、これはでも、バンで欲しいかもね。
バンで欲しい
かもね。
で、このロボットがね、やっぱ会場にもちゃんとステージの上に行ってね、
あ
設置されてて。
そうなんだ。
うん、
へえ、かわいい。
うん、まずこれが1枚目、
うんうんうん、
で続いてはですね、やはりこれもライブ、やっぱアルバム聴いて好きになってあのライブ見に行きたいってなるんですよ、
うんうんうん、
でやっぱり下山のアルバムの
あ
の地、
あのライブツアーとか多いからね。
そうあの地はね1月ぐらいから出たの、
これ。
そう、これね1月に聞いた時で今年のベストはこれだと思いました。
あ、そう、うん、
圧倒的に良かった。
へ
え。てかもうすごかった。もうパンチライン、あの歌詞のパンチラインとかもだし、
うんうんうん、
曲のいろんなあれもコンセプトとか種類も豊富だったし、
すごいアーティスティックなアルバムですね、うん、これね、ジャケットがね。
そう、
うん、
でその前のこれ、クルエか、
うん、
クルエっていうのもすごく評判が高くって、
うん、
その当時の多分ミュージックマガジンのベストアルバム1位だったんですよね、
う
ん、
へえ、すごい
の。そうそれで下山したのもあるんですけど、あの地も今年相当、あの多分今月出ますけど、ミュージックマガジンとかベストアルバム、あの地は入ってくんじゃないのと思って。
すごい大絶賛。
あの地すごかった。
は
で僕の、あの、わかんないですよ、
うん、
真の意味はわかんないけど、あの地って多分命の前のものって意味だと思うね。
生まれる前、
ああいうの、いいの前でしょ、あって
すごいこと言うね。
そう。
すごいこと
言うね。そういうコンセプトだと思う、これ。
じゃあ、亡くなったら、うのち。
うのちかもしれないし。うん、お前のあの血はずっと分かってるんだぞ、みたいな、なんかこう語りとかが。だからこうソウルみたいな魂とか。あの血ってそういう総合だと思うんですよ。っていうね、いろいろ考えるのも楽しくって。
それ聞いただけで天才感が分かる、
ね。そうそうそう。で、いろんなね、曲、トラックごとにもすごく秀逸でさ。前、あの、番組でも紹介したけど、
うんうんうん、
いつまで清志郎に頼ってんだって。俺らの時代は俺らの時代で型をつけるんだっていうすごい歌詞とかさ。
あ、
う、
あ、ん。
そうそう。
ロックだね。
そう。そうなんですよ。かっこいい。で、最後がリンダ・リリンダですよ。
リリンダ。
リンダ・リリンダ。
リンダ・リリンダ。
リンダ・リリンダ。もうこれも完全に、あれを意識したりして。
そうだよね。
うん。るんですよね。
はあ。
で、どの曲聴いてもやっぱりいろんなね、主張とかあって、僕はすごく好きだったな。圧倒的だったな。
見たの？ライブ。
ライブも見ました。
仙台で。
見ました。
へぇー。
その時にね、この前、先生がかけたアブストリュートリーイマジネーションっていう曲がすごくかっこよくて。なんかもう、リンダリンダじゃ乗れないみたいな。
はあ。
歌詞なんだけど。
なるほど。
もうこれもね、圧倒的に良かったです。ケザンのあの血。はい。
ちょっと聴いてみます、これは。うん、
でもう一つが、うん、まあ、さっきもちょっと言ったけど、アジカンね。
うんうんうんうん。
アジカン、まあ、
チケット取れない、
アジカン。チケット取れない、アジカン。で、番組の中で特集したところから僕、アジカンって聞き始めて、うん、ああ、アジカンすごいいいなと思って。
新しいの出したの？
そう。で、サーフ文学鎌倉っていう昔出たアルバムなんですよ。
うん、
これなんかその、なんつうの、僕もおかしくないけど、その、江ノ電、
うん、
かなんかの、うん、全部の駅がこう、テーマになってる曲、それの完全版ってことで、なんか足りなかった駅を足したのかな。それが出たのが今年サーフ文学鎌倉の完全版っていうのが出て、
かっこいいね。やっぱり相変わらずジャケットはね、
ね、イラストもね、
このイラストでね、
うん、あの人描いてますからね、うん、
大仏さんと
鎌倉だよね、
鎌倉と江ノ電とね、あ、素敵。
中村祐介さんね、ジャケ劇に出た、
うんうんうんうん、
このアルバムね、いやすごい良かった、
うん、おそう、
頭からお尻まですごい良くて、うん、特にねドライブの時とか聞くとね、やっぱああいう江ノ島の風景のイメージとか多少あんのかね、江ノ電から見えると思って、
ああ、あるんじゃない、
うん、すげえ良かったなと思って、このアルバム、
へえ、
でライブ行きたいなと思って落ちたわけですよ。、う
ん、
で僕はね、このあの写真に写ってるこのストライプのねシャツをね、うん、欲しいなと思ってたわけです。
この
メンバーグループで、ね、売ってるんですって
、
へえ、7000くらいするんですけど、
おー、ちょっと俺は着れないかな、
うん、俺も多分ね、外では着ないんだけど、パジャマっぽくていいなと。
そうだね。
できれば下も欲しいかね、同じストライプの。
あの、ローソンの店員さんの色違いみたいな、
ね。そうだね、偽ローソンって感じですね。
うんうんうん。
っていうのが、これ、サーフ文学科目の感じで。
うん、良い。すごい良い、
うん。あとはですね、これは多分武藤さんもちょっと、
うん、
なんとなく受信してると思うんですけど、
うん、
バウンディのレプリカ。うん、
それ、最高だった。
あれはちょっとなんかすごかったね。
もう、ズバ抜けそうだね、俺。
すごかったね。
うん。
いや、それこそ、ほんと、ヒットシングルもいっぱい入ってたでしょ。
すごい。なんかもう最初から
見たね、
誰って思ったの。
うん。
なんか、英語の曲でさ、
うん、
洋楽のガレージバンドみたいな曲が始まって、
うん、うん。
誰と思ったら、バウンディだった
の。バウンディだったのね、あれね。
すごかったもん。
いや、やっぱ幅広いっすよね、やる曲。
しかも35曲。
そうそうそう。だからあれだよ、CD にしたら3枚、2、3枚組になっちゃうんですよね。
ディスク2までだったから、ね、2枚組だね。
ファイナルファンタジー7みたいですよね。で、このバウンディのレプリカっていう、多分これもでもいいとこ行くんじゃないかなと思ってるんですけど、うん、今年のベストアルバムの中で。
うんうんうん、
この中に僕収められてる曲で、あの、逆光。
逆光ね。
逆光痺れました。
逆光痺れた。めちゃくちゃ痺れた。
俺これ聞いた瞬間、あ、これバウンディ作ってたんだと思って。あのね、アドがね、歌ってるんで、
う
ん、
そうそうそう、セルフカバーしてね。
そうそうそうそう。いやー、バウンディすごかったっすね。
すごかった。
バウンディ見てみたいっすね、ライブ。取れたそうっすね、チケット。
まだ20代前半でしょ、この人ね。
いやー、すごい才能ですよね。
あの、実は僕もベストアルバムこれなんですよ。バウンディのレプリカ。
あ、これは多いでしょ。これは納得、説得力あるよ。
びっくりした。
うん。
もう、天才かと思った。
そうだよね。
うん、
ちなみに Spotify だとライナーボイスの、
うん、
あの、ありますか、解説。
あ、そうなんだ。
解説してるレプリカの。
はあ、
ちょっと僕も聞きたいなと思って、35曲なんで。うん、
いや、これね、全然ね、聞ける。35曲、ループで何回も聞ける。
おぉ、うん。まあ、35つでもあの短いトラックとかあるもんね、なんかあの、
あ、そうそうそう。
00なんとかみたいなやつとか、
ね。外の 録音したみたいなね。
そうそうそう、
環境音みたいな、
ね。環境音みたいなのね。はい。で、もう一つがですね、いっぱいあるんですけど、うん、森口博子のですね。
出したんですか、森口さんが。
はい、森口博子は、ずっと出してます。アニソンカバーズ。これは来たね。
元気ですね。
いや、この人ね、やっぱガンダムのカバーとかいっぱいカバーはしてるんだけど、ついにこのラインナップ来たかっていうね、曲の良さ。
あ、そう。
マーマレードボーイのね、
懐かしい。
笑顔に会いたいようで入れてきたんですよ、今回。
懐かしいね。
うん。あるでしょ、笑顔に会いたい。ほら。
あった。
マーマレードボーイ。
てか、すごいのいっぱいいるね。メゾン一国からドラゴンボールから。
ロマンティックあげるでしょ。
シティハンター。
うん。あとね、私好きなのはこれ、風のノーリプライ。エルガイムのね、重戦機。
クッキングパパとかあるよ。
クッパパですね、いわゆる。ということで、森口さんのアルバムすごい。これもね、無限ループできますね。
すごいね、はい。シティポップなジャケットでね。
やっぱね、ジャケットもいいですね。うん、今、流行りの感じのね、こういう。うん、あともう一枚ナンバーあるんだっていう感じですけど、うん、ナンバーガールの、うん、ナンバーガール無情の日カッコライブライブ版です。
どうしたんだ
これね。俺今年聞いたの、
うん、
ライブ版でもね、このライブがあったのは2022年なの。
はあ。
でもう気づいた時にはもうね、ナンバーガール再解散ですよ。
あ、コロナ中のライブってこと？
2020、いやいや、去年の12月とかだよ、これ。このライブ版
コロナ真っ最中。あ、コロナ明けた？
5類にはなってないですけど、やってる時だけども、だんだんまあなんか、
うん、
このジャケットのね、向井さんがなんかこう、タバコをいっぱい口に加えてるんです。これ、これ。
あ、なんかすごいね。
で、これどうしても俺見たくて、DVD 買いました。
これ、昔の夢の曲とかも歌ってんの？
多分ね、透明少女とか、
おー、いいね。
3回やってます。このライブだけ、多分。最初、間、最後ぐらいに、多分3曲、3回ぐらいで、多分。
いいね。
透明少女入ってますから、これ。
いいね。そういうやりたいことばっかりやるのはいいね。
そう。
はぁ。
これね、これはいいライブ版でしたね。うん、はい。あとは、じゃあもう、全部辞典ってことですけど、聴けてないアルバムもじゃあ紹介しますね。
うんうんうん、
ドレスコーズの色実参加かな。
ああ、ドレスコーズね。
あとは、レディオキャロラインのハイタイドかな。うん、レディオキャロラインって上野浩二さんがいるミッシェルのベースのね。うん。ルスターズのカバーなんかも入ってて、すごい良かったですね。あとね、ベッドカバーっていうバンドを私今年知ったんですけど。
ベッドカバー、
うん、知ってます？
知りません。
ベッドカバー来年来るの来ます。
ベッドカバー、
うん、東京のバンドなんですけどね。
お布団の
ベッドカバー。アルファベットで、うん。
フランスベッドとかのプロモーションでやってる。人ではないって
ことですけど、それは。の、馬っていうアルバムがね、あったんです
よ。すごい名前だね。
そう。ベッドカバーね、めちゃめちゃボーカルかっこよくて。
男性
グループ？男性だと思いますね。これはね、なんだろうな、なんか、ハママイクとか好きそうな人とかも、すげえハマりそう。世界観というか、雰囲気が。大人な感じでね。う
ん、なるほど。
おしゃれで。あとは、アートスクールが出したアルバムのルミナスっていうのが今年は良かったですね、僕はね。アートスクール復活したんですね。
ルミナス。
はい、以上です。
素晴らしい。
はい、
僕はバンディなんで。
バンディなんでね。
話すこと
は
ないです。
話すことないです。すごい場所やっちゃいました、
はい。
じゃあ、この辺のね、アルバムからじゃあ、1曲ずつかけます？
そうしましょう。
はい。じゃあ、今のアルバムの中にじゃあ、紹介しなかったやつからかけますね。
うん、
今はあれだけ喋っといてあれなんですけど、ローリングストーンズのさっきちょっと喋った、今年18年ぶりに出た、80代のミック・ジャガーが歌う、
うん、
ニューアルバムの、これは何ですか、なんて言うんだろう、ハックニーダイヤモンドかな、
うん。
うん。の中から、メスイットアップっていう曲をお願いします。ローリングストーンズのメスイットアップと下山の水天ですね、聴いていただきましたね。
ストーンズよかったね。ストーン
ズいいよね。
声の衰えがない。
いや、そうなのよ。ストーンズがストーンズしてるのよ。
ストーンズしてるよ、ね。
ストーンズしてるのよ。変わらないもののやっぱ良さってあるし。
むしろなんか声クリアになってんじゃないかぐらい
の
ね。
そうだけど、全然80代っていうのも感じないし、そのやっぱなんだろうな、周りにいる80の人って全然こんな感じじゃないじゃん。
80歳って言ったらこたつんでテレビ見てるよね。
そうでしょ。相撲見てる感じだろ。
うん。
いや、なんか本当今年いろんな千葉さんとかね、相川さんとかいろんな人亡くなっちゃいましたけど。
うん、
やっぱこうすごい80になってもストーンズでストーンズ音楽をやってるミック・ジャガーとかすごい価値あるし尊いなって思った1年でした、
うん、そうだね、
うん、
尊い。
もうとりあえず次はもう90ぐらい目指して、 うん、次のアルバム出るのにまた18年とかかかるかもしれないですけど、そもそも90ですけど、なんとか頑張ってもらってね、もう。
そうだね。
うん、いや、わかんない。もしかしたらもう今度、あっちのさ、うん、VR とかメタバースとか、あっちに移行するかもしれないですよ。
そう
です
ね。
永遠に歌い続けるために。あの、キスってもうあっちに移行した。
あ、そうだね。
あの、もう肉体を捨てて、あっちのメタバースで永遠になんか生き続けるみたいなニュースってあったと思うんですけど、そういうふうになっていくかもね。
まあ、それでもね、楽しめればいいよね。
そうそうそう。うんうん、はい、ということで、じゃあもうエンディングになりますけれど、
はい、
今日久々の対面収録ということで、最後に対面収録じゃないとできないイベントということで、
先
ほど赤坂のローソンで購入いたしましたビックリマンチョコの開封の儀を
お願いします、
はい、取り行いたいと思います。
僕はちょっと、
あの、もう開けちゃってますね。
フライングで開けちゃいました。
はい、今回天使が悪魔になっちゃったということで、ね、昔の何スーパーゼウスとかああいうのがみんな悪魔になっちゃってるという、うんうん、よくわかんないですけど、はい、こういう音もね、タイムだと取れますよ、クリアに。
もう僕はウエハースも食べちゃいましたね。
もう食べちゃいましたね。
は
い、おこれあれですよ。なんだっけ、
なんか、有名なやつだよね。
これ、有名なやつですね。有名なやつですけど、僕ら、名前分かってないですね、これ。あの、これ、有名なやつ。
なんて書いてます？
ブラックライスト。
ああ。
魔力がインプットされたロボット型悪魔。12悪魔の攻撃で操作され、攻撃力の高さと圧倒的存在感から、魔人公と呼ばれていますと。
ちなみに僕のはね、アリババマテ。
これ名前変わってますね、あの悪魔になって。
そうだよね、
それ昔ただのアリババだったような気がしますね。
そうだよね、
うん、
これは覚えてるな。
あの、はい、あの、名前わかる方ご連絡ください。はい、ということで、じゃあそういうことで、じゃあ武藤さんまた、
はい、
数年後に、
はい、
数年後に
またリアルでね、
リアルでお会いしましょうね。はい、ということで、じゃあ、聞いていただいた皆さんありがとうございました。ご意見ご感想お待ちしております。Spotify では星の評価もよろしくお願いいたします。あとはですね、2023リスナーズベストトラックもそろそろ締め切りますので、うんうん、いっぱいもう、あの、ご応募いただきましたので、だいぶ
曲
数が溜まっておりますが、もうちょっとだけ募集しますので、はい、お問い合わせフォームの方から今年皆さんの良かった曲を送っていただければと思います。曲数に制限はございません。はい、ということで、ありがとうございました。レジオ水9でした。